今週のトークテーマ、情報収集力なんだけど、まあトークテーマ提案者は僕ですけどね、ケクノでございます。毎週僕ですけど、そして配信してんのもほぼ僕だけなんじゃないかと最近思ってきてますが、俺だったら、私だったらこういう風に話すな、配信するなっていう人はぜひ、ポッドナインティーズ直でもいいし、僕宛でも結構ですから、メッセージを寄せください。なんもめんどくさいことありません。20分パソコンの前で一人マイク片手に喋るだけですそれがめんどくさいんだっていう話かもしれませんけれども、はい。まあね、みんな配信しないね、キャスターの皆さん、なんてこう偉そうなことも言えないんだ。僕は月曜担当、ケクノ太郎でございます。今日はですね、収録段階で4月の25日、金曜日でございます。はい、月曜担当パーソナリティが金曜日に配信を、しているという、終わった状況なんですけどね。まあね、今週忙しかったの。あんまりね、言いたくなかったけど、忙しかったの。新しい仕事、まあ高等学校で、とあるね、札幌市っていうか北海道って言った方がいいのかな、非常勤講師で高等学校で教えてます。で、1週間に教えるコマ数っていうのがものすごい多いのね。ものすごい多いっていうか、普通の教師ばりの授業数入ってるんですよなんかね、教師の中、英語の先生ね、英語の先生が、なんかこう10人とか20人もいないか、15人ぐらいいるんですけど、全ての英語教師の中で一番授業入ってない先生と同じ数入ってます。まあだから、なんていうのかな、普通の教師と同じ数授業を僕持たせてもらってて、普通それってあんまりないんですよ。非常勤講師って、ほら、なんか一クラスだけ空きが出ちゃったから、そのクラスだけ、例えば一週間に三回英語の授業があるから、例えば月水木、英語の授業あるから、月水木のそれぞれ、例えば月曜日の2時間目だけ来てくださいとか、水曜日の5時間目だけ来てくださいとかっていうのが、まあ割と一般的な非常勤講師なんですけど、僕の場合、月曜日の1時間目、2時間目、5時間目、6時間目までいてくださいとかね。っていうのがザラで、もう1時間目あるからさ、朝の8時とか、まあ早い日には7時台にはもう学校にいますけど、っていう、もう普通の教員みたいな生活を送ってて、まあそれでかつね、採用試験の勉強、してないなぁ、そういえば。もうね、まあ、学習指導要領が変わりまして、今の高校1年生、2年生はあれですから、コミュニケーション英語っていう科目と、英語表現っていう、授業で、僕はね、2年生の英語表現2とコミュニケーション英語2と、あと1年生の英語表現1を教えてるんで、教科書3つあるのよ。だから教科書3つ分の、僕教員1年目ね、1年目の教員の教材研究、絶対時間かかんじゃないね。で、教材研究して、プリント作って、あるいはね、他のね、主任の先生が作ってくれたプリントをどうやって使おうかみたいなことも考えながら、やってたらね、採用試験の勉強なんてする時間がだんだんだんだん減ってって、で、かつ塾のアルバイトもやってますから、あーって思ってね、もう昨日ね、もうめっちゃ疲れたね。もう人生初じゃないかな。8時に寝たね。あ、違う。8時に違う。塾から帰ってきたんだ。8時に塾から帰ってきて、で、飯食って8時半になって、で、あー、ちょっとひと眠り10分ぐらい落ち着いたら風呂入ろうって思って、8時半にちょっとゴロンと横になったまんま目覚めたら12時だったんだよね。夜中のね。で、まあその時に部屋の電気つけっぱなしで、で、そこを、まあ親に、寝るんだったら電気消せっていう風に言われて、この年で22で怒られて22で怒られて、はい、すいませんつって電気消して、まあもう眠かったから、まあもういいや、風呂明日にしようと思って、で、朝起きたら6時だったっていう。8時に寝て、まあ一瞬怒られたけど、まあまあまあまあまあ、まあほぼノンストップで寝て6時ですよ。10時間睡眠?まあ、あんまりさ、寝だめ? 寝るのためる、まあね、まずそもそも夜更かししてないんだけどさ、ね、1時間目から授業がある人だから早寝早起きはしてんだけど、もう異常に疲れてたらしいね昨日ね、うん、っていうことで、まあだからね、今日は全然疲れてないんですけど、なかなかね、そういう状況で疲れ溜まっている中でさ、20分もさ、パソコンの前で一人で話したいかっていう話ですよね。はい、まあ、このさ、体力のなさで、現場で本当にやってけんのかっていうところは非常に心配なんだよね。まあまあまあ、とはいえね、人生一度きり、まあ、生まれ変わりは、まあ、ここまた脱線するんだけど、こういう脱線ばっかりしてるから僕ね、僕のクラスだけ授業遅れてるんですけど、と思う。いや、でもまあまあまあ、コミュニケーション英語はね、オールイングリッシュなんで、基本的に余談も英語で喋るっていうので、やってて生徒がポカーンとしてるんですけど、まあまあまあ。で、それでね、まあもういいや。じゃあ、普通の話に戻ろう。今週のトークテーマ。情報収集力っていうことで、まあ疲れがね、溜まったからっていうことで、今日はですね、マッサージ行ってきたんですよ、マッサージ。今日ね、午前授業だったんですよ。なんでか知らんけど、午前授業だったから、いや、ラッキーでもないんだよね、別に。確かに早く帰れるからラッキーなんだけど、なんていうの、コミュニケーション英語っていう授業が1週間に3回あるんですけど、その1回授業が潰れちゃったんですよ、その午前授業のせいで。本当は金曜日の6時間目にある授業が潰れちゃったから、6時間目の授業が午前授業のせいで。だから余計に他の先生方と差が広がるなっていう感じの、何、プロのね、10年目20年目のプロの先生方からの、なんかこう冷たいプレッシャーですよね。菊野先生のクラスまだパート1ですかみたいな、そういう感じの、辛いなーって思って、すいません、本当能力がなくてって、1年目なんで許してくださいっていうような眼差しでね、頑張ってますけど、まあまあ、そういうプレッシャーにも耐えられないということで、マッサージに行ってきました。なんとね、今日オープンだったんですよ。今日オープンのマッサージのお店に行ってきまして、はい。で、まあどうしてね、そういう情報が手に入ったかっていうと、まあよく言うのがやっぱりインターネットですよね。ここの近辺にどういうマッサージ屋さんがあってとか、まあ整骨院とかでは全然なくて、普通のマッサージをするリラクゼーションのお店だったんですけど、まあそんな形でね、やっぱりね、なんか情報収集ってインターネットかなって思ってたけど、意外とそうでもないっていうことで、僕がなんでそこで、その今日オープンのマッサージのお店に行けたかっていうと、やっぱりドライブってすごく情報収集に役立つんだなっていうのが思いましたね。何気なくドライブ、まあ自転車でも車でもどっちでもいいと思うんですけど、何気なく歩いてると新しい建物が出来上がってたりとかしてて、で、でっかーく看板でね、マッサージ60分揉みほぐしいくらみたいなのが載ってて、おっと思って、まあ、早速行ってきたんですけど、マッサージってね、僕受けたことないんですよ。日本では。フィリピンでは、フィリピンのマッサージって異常にやっぱ日本より安いんだわ。まあ、そこは物価の問題とかもあるんでしょうけど、日本円で500円もいかないんじゃない？ 500 円とかで1時間半のマッサージ受けれますからね。うん、なんかもう足やって、てかもう全身ですよね。手も足も、そして背中も肩も首も。全身のマッサージを、500円とかでさ。まあ日本円で500円っていうぐらいですけど、はい。フィリピンではできまして。日本だったら信じられないからね。1時間やったら絶対3000円も超えるし、整骨院とかもっと専門的なところ、整体とかだったら6000円とか7000円とか取られますから、1時間だけでね。だけっていうか、まあ、日本でよくマッサージ受けてる人だったら、まあ、マッサージの相場ってこれぐらいだよねっていうのが知ってると思いますけど、まあ、そういう比較的安い、まあ、マッサージ的な揉みほぐしのお店に行ってきて、まあ、その時にやっぱりインターネットで調べるよりも、大事なも、大事というか、自分の身近なところに関しては、ドライブだとか、サイクリングだとか、 散歩だとか、ちょっと時事臭いけどね、っていうところで情報収集するのが早いのかなっていうところでつながってくるのって本屋さん。まあネットでね、アマゾンとかで買うっていう人増えてきてるし、現実問題として僕もそうなんだけど、なんていうのかな、買い方として賢いなっていうふうに思うのは、まあなんかね、今日もね、僕普通に本読んでて、中島隆さんだったかなの本なんですけど、まあとある本を読んだ時に、まあ、あ、俺と一緒だと思ったのが、本を探すのは本屋さん。本屋さんで本を探す。本屋さんで探して、で、それをネットで買うっていうやり方なんですよね。本屋さんで立ち読みとかをして、あ、これいいなーとかっていうのを目星つけたら、それをその場でネットで調べて、まあ、アマゾンとかオークションサイトどこでもいいんですけど、そういうので中古の、ね、ちょっと安くなってるやつとか、送料込みでもね、ちょっと安くなってるって思ったらそっちで買っちゃうんですよね。っていう風に、やっぱり物を探すっていう時には現場まで実際出向いた方がいいよな。それが情報収集。本屋さんで本の情報の収集に関してはそっちの方が多分いいんだろうなっていう感じとかね、ありますよね。うん。まあ、情報収集。まあ僕だったらこういう風に話すんだけれども、他にもさ、例えば、木曜担当かな、若さんとか今就活やってますから、てか俺も本来就活中だからね非常勤講師やって落ち着いてる場合じゃないからね、こっから仕事見つけないといけないからね、だって非常勤講師なんて1年契約ですから、まず1年っていうこと自体がありがたい話でさ、例えばさ、高校3年生を受け持つと、進学校だと冬休み明けから授業ゼロになりますからね。だから冬休み、冬まででね、お給料ストップしますから。まあ僕は1年生と2年生持つんで何もいいんですけど、まあ、ほら、女性だったらまだいいじゃない？いいじゃないって思うと、またそれね、男尊女卑で男女雇用機会の話とかになるのかもしれないけど、そうじゃなくてさ、やっぱり、世間体的に男がずーっと非常勤って要はパートタイムだから、食ってけないっていうところに関しては、なんか、負い目を感じるよね。家族からもそうだし、世間体からもそう。うん、なんかね、そうなりたくないっていうところでの就活とかはやっぱりしないといけないんだけれども、民間だとか、普通の公務員試験だとか、っていうか、何より一番最初に出てこないといけないのは教員採用試験だけれども。で、やっぱり就活って情報だと思うんだ。うーんって、まともに就活してないやつが何言ってんのよっていう話ですけど、ただやっぱりいろんなね、民間でうまくいったっていう人とかの話を聞くと、もちろんね、企業分析とかかっこいい言い方あるじゃない、企業分析だなんて、自己分析とかね、なんかこうかっこいい言葉使いたがるんだけども、要はそれって情報の収集だよねっていうことだよね。それは、うん、いかに深く、その例えば民衆みんなの就職な、みんなの就活ナビみたいなところ、みんなの就職活動日記みたいなところとか、日経ナビ、マイナビ、リクナビみたいな、ああいう就活を支援するようなサイトからの情報だけじゃなくって、例えば塾の業界だと、なんか現場の授業を本当に見させてくださいとか、OB OG から現場実際どうなんですか、ちょっとお邪魔してもいいですかみたいなのがあるじゃないですか。っていう風に実際の情報を収集するだけの多分行動力だとかも込みで就職活動だと思うんですけど、うん、で、まあそれに耐えることができるっていう人は多分就活をずっと続けるし、なんかそれ間違ってるっていう風に思う人はね、そこで、まあ僕のその教育実習生じゃねえや、非常勤講師で一人、面白い先生がいて、まあ、東京の大学に行ってて、で、東京の大学で、いよいよ就活だってなった時に、まあ、それまでチャラチャラしてた男の子も女の子もみんな髪の毛を黒にして、リクルートスーツを着て、60社、70社、人によっては100を超えるような企業に、エントリーをして、ね、もう、とりあえず手当たりしたい、わーってやっていく感じを見てて、怖いっていうか、 そういうことなんすか人生ってっていうような感じで、たまにいますよねそういう人ね。まあ、僕はそういう人もいていいと思うんですけど、ってことで私はむしろみんなが髪を黒く染めたっていう状況で私は金髪にしたって言って、で就活をしないと決めたって言って、なんだったっけな、西表島に行ってでそこで仕事したっていう経験がある人が今社会科のね教員免許を持って今非常勤で教えてるんですよね。まあ、むしろそういう人に教員になってもらいたい、あ、そういう人にも教員になってもらいたい、そういう人ばっかだったらちょっとねなかなかね子供預けたくなくなるかもしれませんから、まあ普通の安定志向のいわゆる、アベレージな平均的な大人っていうのは教員にいるべきだと思うけれども、その中で、なんか人生で面白い経験をしている人っていうのが、いると、まあそれこそ生徒にとってもいろんな情報を知るきっかけになるよね。子供たちにとって、生徒にとって、ほら進路指導とかでほらお前頭いんだから国立大学行けよみたいな感じにやっぱりなった時に、僕の経験ですけど、まあ僕は大学行きたかったから別にそれは別にいいんだけど、そうじゃない子とかがいて、うん、なんか大学には行きたくないけど学年トップってやつがいて、学年女の子でね、女の子の友達で、僕多分高校3年間の中で一番仲良かった女の子じゃないかな、今でも付き合いはありますけど、学年トップで大学行きたくねえっていう女の子で、一応進学校なんですよ、うちも。で、その進学校の学年トップが大学行きたくねえって言うと、だから先生に、なんで国立行かないんだ、なんで国立大学受けないんだっていう、まあ北海道の大学ですから、なんで北大受けないんだ、北大受けたら絶対受かるぞって言われて、いや別にそうじゃないんだよねって言ってましたけど、まあ教員が与えられる、ね、進路の情報って、まあもちろんいろいろね、進路室行けばいろいろ手に入るんだけど、やっぱ実体験が強い情報だから、教師ってほとんど、もちろん短大でも免許取れるけど、ほとんどの人が4年生大学に行ってるんだよね。だからどうしても4年生大学に行った方が、まあ世間体的にも安定するしね、ある程度勉強ができて大学に入ることができるのであれば、行った方がいいんじゃないの?みたいな感じのことってあるじゃない。なんかそういう時に、なんか自分が提供できる情報っていうのが口ばっかりじゃなくって、ちゃんと根拠を持って、これがいい選択肢、これが悪い選択肢っていうのを生徒のためを思うのは、まあ、もちろんね、大学行けって言ってるのも全く同じことなんだけど、生徒のためを持って言ってることだと思うんだけど、なんかさ、自分の経験の少なさっていうのがすごく、まあ、僕はね、非常勤だから進路指導とかそんなにね、関わることないけれど、自分の経験ってないなと、平凡だなってすごくよく思ったね。こう、まあ、今日ですね、非常勤講師で飲み会がありまして、その、英語科の非常勤と、あと社会科の先生と飲み会があって、例えば4人中僕がまず1人でしょ。でもう1人は浪人の経験があるから、浪人の時の勉強、浪人をしたらこういうところがいい、こういうところが辛いっていうのが言えるでしょ。でもう1人はその西表島に行ったっていう、なんかよくわかんない人で、でもう1人はまあ今大学院生で、大学院での研究もしながら、非常勤で教えてるっていう、大学院の研究してる人なんですよね。で僕だけ浪人もせずストレートで大学に入って、で特に何もないまま普通に、教員志望だったけれども普通に落ちて、だから今ここにいますっていう、なんかひねりのない人で、なんか面白いエピソードもなければ語れるものねえな、俺って何なんだろうって、すごいこう飲み会をしている中でテンションが下がったんですよね。まあまあまあ、テンション下がったところでどうしようもないからさ、まあ、もういいやって思いましたけど、なんかね、切なくなりますよね、そういうのってね、っていう形でございまして、結局、情報収集の話はそんなにしてないっていうことなんですけど、すいませんね。ということで、今回はこれで以上にしたいと思います。はい。まあ、情報収集をして、一番いい進路を獲得してください。以上。 お相手は菊野太郎でした。ということで、西暦2014年4月の21日に配信する予定だった月曜日の